はい、それではテックブースター FM アフターショーを始めたいと思います。
もうアフターショーとは何なんですか？
アフターショーというのは、収録が終わった後の、ざっくり言うと雑談タイムです。
まあ、そうですね。
はい、今回は羊さんと、羊さんがいまして。
そうなんですよ、僕とラコというですね、はい、2人でこう収録の、まあ、反省会しながら、
はい、
アフターショーという形でやってるんですけどもテーマとしては書籍用の
執筆環境についてですかね。
執筆環境、一体どんな執筆環境をテクブは持ってあれだけの本を出しているのかという、
はい、そもそも本を書いたことがない人にとって執筆ってあのいわゆるワープロソフトみたいなああいうので
ワードみたいな
ああいうので書いていくようなイメージがあると思うんですよ。
確かに、
はい、僕もそんな風に思ってたんですけど、
そんな思ってた時代がありました。
今では全然違う、もうものすごくモダンでプログラマー的な執筆環境があるんですよね。
そうですね、あのレビューというツールを使うとエディター、まあ、ほとんどエディターというよりも IDE、
そうですね、
統合執筆環境みたいな方になってるんですけども、ちょっとその辺のですね、あのテクブ独自になっちゃうんですけど、その辺のワークフローについてもですね、このアフターショーの中でゆるゆる話していければなと思います。実際さっきワードって言ってたけど、ワードだったんですよ。最初
はワードだったんですか？
最初ワードだったんです。多分執筆するのもその1人か2人で書く分には全然ワードでよくて、ほらなんだっけ、 Google ドライブの Docs もあるじゃないですか、
はいはい、
挙動編集できる
タイプ、はいはい、
本当にね、あの Word っていうソフト自体はですね、あの一人で使う分には全然いいソフトだったんですけど、あのテクブ独自のその特徴として執筆者がまあ30人ぐらいいる。
そうですね、
やっぱりこうみんながみんな同じバージョンの Word を使えるわけではないっていうのがあって、それが一番大きかったですね。 Mac の Word と Windows の Word は実は同じ Word ではないとか保存して別の OS に持っていくとレイアウトが崩れたりとかですね、割とあったんですよ。なのでここでこう颯爽と現れたのがレビューですよ。
はい、まずこう本文というかテキストとレイアウトをきっぱり分けるところからですよね。
そうですね、あのレビュー自体はそういうレイアウトを出力するためにビルドしないといけないというですね、概念があって、もうほとんどそのソースコードと、
はい、
コンパイラと出てきたバイナリだなみたいな感じなんですけど、ほとんどそのエンジニアからすると一般的な考え方で、.re というですねファイルがテキストファイルになるんですけど、そこにこう原稿を書いていき、コンパイルしてPDF 出すというのがあのベースのワークフローになってます。
でレイアウト自体はまた別ファイルでデザイン用のファイルがありますよね。
そうなんですよね、あの、まあ、PDF 出すときにですね、あのレビューの場合はいろいろまあ、あのアウトプット選べるんですけども、その中で、ラテフ、テフのレイアウトファイルを使ってまして、結構テフは論文とかでこうみんな使ってるので聞いたことあるという人も多いかもしれないですけど、そうやって出してるので、あの、まあ、レイアウトさえ変えてしまえば伝承でも紙でも両方いけるよというのがすごい強いところですね。
こう自分で書いててレイアウトのことをとりあえず気にしなくていいのはとっても楽ですね。
そうなんですよね、あのワードとかだと、あ、ここで開業がみたいなすごく
ここでページ変わるんだみたいな、うん、そういう調整が微調整がとっても大変な
だけども、はい、一応ねあのレビュー使えばそのまま書いてしまってば出力するとこまで一直線でいけるという分かりやすさがあるかなと。
まあそれも技術書だからっていうのが結構ありますよね。
そうっすね、確かにそうだと思います。あのいわゆるそのデザインというかこう雑誌系の話だとまた別だったりするので、1ページに 何が何でも収めないといけないっていうのは技術書だとあまりないので、その辺がちょうど特徴にマッチしてるんじゃないかなっていうのが思いますね。
技術書というかプログラム的な話を 本を書くときにサンプルコードが必須じゃないですか、大
ん
体。
うんうん。
そこら辺のレビューがめちゃくちゃ便利ですよね。埋め込みができるとか。
ああ、そうですね。レビューを使っているというか、レビューの機能で何が便利なんだっていう話をするときに、一つは見出しとかをマークアップ的に書けるっていうのもあるんですけども、ソースコードを埋め込むときにですね、専用のプリプロセッサーみたいなのがあって、それを使うと別のところのプロジェクトファイルから参照して抜き出して書けるっていうのがすごく便利な機能ですね。
ファイルのインポート的な使い方ができますよ
そう
ね。
ですね。で、結局ファイルの方をバージョンアップがあったときに更新しちゃって、本文に修正を反映し忘れたみたいなのがないので、結構チェックする側としても安心して使えるツールだと思います。
JavaScript の、僕が前回というか、C88 で JavaScript Toon というウェブ関連の本を書いたんですけども、あっちの方ではそのサンプルコードのスクリプトにユニットテストを書きまして、そのテストがこう通ったコードしか埋め込めないようになってたんですよね。
いやー、エンジニア的だな。
なので、サンプルコードに入るコードは必ず正しいというのを保証された状態で書けたので、安心感がありましたね。
そうですね、結局、自分の手で書くとミスもあるっていうのはエンジニアだとよく分かっているので、その辺をなるべく機械的に排除する仕組みっていうのが入っているのがすごくいいですね。
その CI を回しているというのがとっても大きいと思うんですよ。テックブースターの執筆環境として。
そう、レビューは結構自動化が効くツールというのがあったので、実はですね、テックブースターの本を作るときには専用の CI サーバーを立ててまして、そこでコミットがあれば CI サーバーが拾い、ビルドサクセスかエラーかというのを教えてくれると。で、その CI サーバーにはですね、成果物がちゃんと残っているので、PDF だったりとか HTML だったりっていうのですぐ確認ができる。で、これをリビジョン管理ごとで見れるとか、要は誰のコミットで崩れちゃったので戻しておきましたっていう管理もすごく楽だし、最終的に何ページなのかなって思った時にちらっと見たり便利ですねというのがありま
バージョン管理できるという時点で、だいぶ革命的だと思うんですよね。
す。そう、執筆でバージョン管理ってね、あまり以前なら、何年か前なら全然関係なかったと思うんですけど、今は結構流行ってて GitHub で執筆しようぜっていうのがですね、流行ってるのと、やっぱなんで流行ったかっていうと、DIFF が見
そうで
れ
する
。
ね。
こことこことの違い、書いたの自分だけどもレビューしてもらって、どこがレビューが入って変わってるかとか、どこで構成が入って綺麗になってるかっていうのを DIFF で見れるって感動的ですよね。
本当に感動的というか、びっくりしますよね。多分そのバージョン管理で執筆したことがない、他の執筆してた人がやると、多分驚きで。
驚きでしょうね。自分の文章ってね、なんだかんだで癖が出るんですよ、間違いなく。何々だと思いますってずっと僕書く癖があったんですけど、それに気づかず書いた後、最後チェックすると、この文章は癖があるので直されているって わかるっていう。そういう違いに気づいて自分で自分を改善できるというか、誠にエンジニアに相性の良いシステムですね。
こう書いてビルドされた後に見ると客観的になりますよね。書いてるとき気づかないのに。
ありますね。不思議と書いてるときには誤字脱字に気づかないんだけど、実は、これ一貫性ないぞっていうのを PDF 見て気づくとか。
そういうときにこう修正が割と早くできるのもいい感じだと思います。この CI がすぐ回るんで。
確かにそうですね。大事なのはやっぱ自分で気づける環境っていうのがすごくあるのと、他人が同じものを見て同じものをベースに話できる。よく、ワードとかだとメールで添付して送って帰ってくる。で、レビューは3人に送ると、3人から別々の指摘が返ってきて、おおってなる。
そう、他の人がしているレビューを見れるっていうのがとても良い気がします。
あれいいっすね。コメントとして僕らの場合ですね、レビューにコメント機能があるので、そのコメントでこういう意味じゃないですかって言い合ったりするんだけど、あれ参考になりますよね。
あれはめちゃくちゃなりますね。 大体、テックブースターだと、こうコメントの最初に誰が書いたレビューのコメントなのかを書いておいて、その後にいろいろ書くんですけど、あ、この人これ言ってるなっていう感じで、じゃあ僕言わなくていいやみたいな。
レビューアー側の負担も減るし、
はい。
こう言われた方もこう統一感が出るというか、全部のレビュー結果を一斉に見れるので、なるほどって言いながら
な
流
るほ
す。
ど。こう、うん。こう何を言われたかをそういう残るっていうのが、そのコメントとして残るのが、その後書く文章に対しても忘れないんで、その残ってると、あ、そういえば言われたな、みたいな感じで。
確かにそ
は
れ
い。
はありますね。あ、これ言われたから次気をつけようっていうのが
はい。
できるのはすごい強いですよね。
まあそういう人で気をつけるもありますけど、レビューだと、表記揺れがそもそもビルド時点で防げるじゃないですか。
あ、確かに。
構成、だいたい機械的にこう見てくれるのがありますよね。
そうですね。僕らレビューでこう書くと言っているんだけども、実はツールをエディターを使っていて、その統合執筆環境というか、エディターの名前がランゲージレビューというですね、ワカメさんが作っているツールなんですけども、これはレビューそのものとはちょっと違
そうですね。
いて、レビューの、JS 実装、
は
レ
い。
ビュー JS っていうのがベースに作られたツールで、それを使っているとこう、ね、アトム上のリアルタイムにリントが出るとか。
はい。エディタ上でここ表記入れてるよって教えてく
そう
れる。
ですね。ここの漢字開いた方がいいよとい
は
う。
い。漢字を開くという。
あ、やばいです。ごめんなさい、ごめんなさい。
ちょっと専門用語が出てましたけど、漢字を開くというのは、
テックブースターで気をつけているのに、一つね、こう、読みやすさ。読者というか読み手が、どんな記事を読んでも同じように読みやすく読めるっていう。これなんでかっていうと、こう、章ごとにやっぱ書いてる人が違うじゃないですか。で、そこの部分をうまく、本人の文章の良さを残しながら読みやすさを統一するにはどうすればいいかというのを考えたときにですね、漢字を統一するというのが一つ手法としてあるんですよね。
はい。
で、漢字を統一すると開くってさっき言っちゃったんですけども、開く閉じるという用語が多分出版業界だけだとは思うんですけど、ありまして、開くイコール漢字をひらがなに直す。閉じるは漢字、ひらがなを漢字に。するという作業のことを指します。
こう、できるとかいう言
そう
葉
で
です すね。
ね。できるとかって漢字でも書けるし、ひらがなでも書けるんだけども、技術書としては結構そのひらがなに倒すことが多いんで、テックブースターはやっぱりそういうのを見つけたら、あ、これひらがなの方がいいっすよ、読みやすいっすよというリントがピッと出てきて直してくれるといういい環境が、まあ自分で言っちゃいましたけど、便利な環境が あ
便
る
利
と。
ですね。まあ、一回そういうツールで一回構成した後に人の手でレビューすることで油断態勢です
そう
ね。
ですね。人が結構、ほら、ちっちゃいミス言うのって嫌じゃないですか。
そうですね。
あ、こここうですよみたいなことは、まあ、自動でやってくれる方がベストだなっていうことで、そういうツールを使ってやるようにしているというのがですね、うちの執筆環境ですね。
こう、結構効率化されてるので、作業取り掛かりから締め切りまでが短いですよね。
ああ、そうですね。全体的に見ると、やっぱりコミケ受かった後に着手することがほとんどだったので、1冊の本作るに大体1ヶ月ぐらい、
はい。
作るというか、締め切りが来て、印刷所に入稿するまでですね。普通の本に比べるとかなり短い。
そうですよね。普通というか、ちゃんとじゃないな。うちもちゃんとしてますから。一般、
商業誌とか
商
だ
業誌。
ともっと長いというのは一般的にあるので。その中でこう、やっぱ最新の技術を伝えちゃうじゃないですかっていうのがあると思うんですよね。で、それを実現するためには、なるべくこう、印刷まで短い方がいいよねっていう。
そうですね。まあ、苦労するのは書く側の人間ですからね。
結構ね、やっぱ書く量っていうのは、人それぞれ書ける量が違ったりするので、そこは個人の裁量で調整してもらってるところはすごくあるんですけども、こう、書きたいことを書くのが一番いいかなと。
そうしてますね、みんな。
やっぱり技術を追求する上で自分が知りたいことを書くのが一番勉強するし、良いなと思うので、そういうところをちょっと目指してやっていくと、こんな執筆環境に落ち着きましたっていうのは今ですけど、まあ、どんどん改善していきたいと。
そうですね。 こう結構今でも完成形というか理想に近い感じになってますけど、まだまだ進化しますよね。
いや、CI サーバーとかももっと進化させたいなと思いますね。まだちょっと今、ブランチごとのビルドができてなかったりとかもあるので、できればこう、プルリクエストを送る前のブランチも、ビルドができてるなら、プルリク送っていいよっていうふうにしたいとか。
とても本を書いてる会話ではないですよね。
そうですね、あのビルド環 境、
もも
うシステム開発環境みたいな。
う、プロダクトになってますよね。本というよりかは。
そう
なんか
そう
もう
そう
作
そうそう。
品というかは製品というか。
やっぱりね、こう、みんながこう書きたい内容っていうのは個別に尖ってるので、そこを活かしつつ、全体としていかに機械化できるかというのが、プロダクトというか、そういうところにゆえんかなと。
こう技術書を書くことがもっと流行ってほしい。もっと
あ、
カ
そ
ジュ
れ
アル
は、
に技術書出してほしいですよね。もっといろんな人に、いろんなサークルで。
そうですね、僕らはコミケに参加している中の、その一つとして、いろんな本をやっぱ読みたい。いろんな本というか、いろんな技術を知りたいっていうのがベースにあるので、いや、技術書サークルもっともっと増えてほしいな、そのためには執筆環境もっともっと簡単になるべきだなと思って、こう、レビューを使ったりとか、ランゲージレビューの整備をしたりするっていうところがありますので、こう、毎回ですね、サークルチェックとかして、新しい技術書ないかなっていうのは調べたりしますね。で、実際、こう、広げていきたいわけじゃないですか、こういう活動を。中でこう広げるためにやっぱ自分たちがちゃんと本を作っていかないと改善点も見つからないので、どんどんどんどん PDCA じゃないですけど回していきたいと。ちょっと本で PDCA という単語が出てくるのは
やっぱ製品ですよね。こう、
そうですね、
工業化されてる感じがしますね。
いや、なんかこうエンジニアはこう表現、技術を表現したいんじゃないですか。その本を作りたいっていうのはこう即時的なものなので、即時というか副次的なものなので、そこはなるべく簡単にして、どんどん技術の追求、もしくは技術の布教活動みたいな言葉になると思うんですが、やってきてるといいな、テクブがそれができているかどうかちょっとわからないけど、そういうふうに表現していきたいなというのは思いますね。
レビューと GitHub というか、こう、自動化による執筆環境のサンプルみたいになりたいですよね。
ああ、確かに、実は、そうそう。初めてのレビューというリポジトリがあるんですけども、そちらの方では環境を公開しておいてあるので、参考にはすごくなるんじゃないかなと思います。そのさっきの話で言うと、テフのレイアウトみたいなものも入っているので、そのままビルドしちゃえば、ある程度私たちと同じ形、特にレイアウトに関しては全く一緒になるんじゃないかな、ものが出来上がるので、あとはこう、文字の構成とかはかなり人手の部分なので、そこで違いが出ちゃうんですけど、そのあたりフォローしてもらうと非常に作りやすい。何もないとこよりは作りやすい。特に、多人数で書いたりするときは便利だと思いますね。
初めてのレビューリポジトリは個人でも使ったんですけど、なかなか良くて、
あ、そうだったんだ。
はい、結局まだ完成しなかったんですけど、一人でずっと本を書いてて、その結構前にレビューになれようと思ってそれでやったんですけど、一人で書いてても良いですね。やっぱ Git でバージョン管理があって、何が良かったかな、戻せる、こう書いて戻してレイアウトとか関係ないんで、とにかくレイアウトに気にしなくていいのが僕のレビューの一番の好きなところですね。
確かにそうっすね。結構それも人にはよるんですけど、やっぱりレイアウトを見ながら書きたいっていう、そのトータルコーディネートするタイプの人は必ずいて、そういう人たちはやっぱこう、ここまでで1ページですっていうのはこだわるんですよね。当然あっていいこだわりだとは思うんだけど、そうじゃなくてこう完全に分離したいって思った時に、それができるのはすごくいいシステムだと僕も思いますね。ただ、一人で書いてるとやっぱ完成しないって今言ったんですけど、
そ
完成してほしいっすよねっ
う。
ていう。
なんで一人で書いてて完成しないかというと、締め切りがないからなんですよ。
まあ、締め切り一つ大事ですね。どんなプロジェクトでも終わりを設定する、ゴールを設定しないといけないはずなんですけど、締め切りはやっぱこう、イベントがすごく強力だなと僕は思います。
締め切り駆動しないと人はサボるんですよね。
ああ、 あ、いつでもいいやって思っちゃうと、ちょっとこうね、手が止まりやすいですね。それはまあみんな一緒だと思うんですけど、僕もこう決まってないことに関しては手をつけづらいというのがあるので、どんどん決めてしまう。そういう意味で言うと、チームで書くというか、こう、
そうですね。
人と、気の合った人と一緒に書き始めると、やはり相手のこともあるので気にし始めるので、そういう縛りがあるのもいいかなとは思いますね。
あまり迷惑かけられないですからね。
そうですね、まあ、いわゆる原稿を落とす
落とす。
みたいなことは、極力避けねばなるまいという頑張りが生まれるんじゃないでしょうか。
その点、テック部だと大体1人1章でみんな独立してるから、そういう1人落ちたからといって全体に影響はないのはちょっとリスク管理はできてますよね。
ただ今までの経験上、あまり僕は落としたことあるんですよ、実は。みんなね、落としてない、すごくちゃんとしてる人たちだなっていうのは。僕落とした時のこと、ちょっとゲロっちゃったんで 言い訳してもいいですか？
いいですよ、お願いします。
その時はカメラ2 API という
はい。
API の記事を書こうとしてたところなんですけ
Android
ど、
ですよね。
Android ですね。非常に分量が多いのを見余ってしまい あ、これはもう間に合わないと思って、自主的に手を挙げたパターンになっております。
これは無理ですと。
はい。甘かったです。僕が悪かったです。許してください。
こう自分でセーバー設定するときの見積もり力みたいなのありますよね。
それはね、あると思う。
これはいけるという判断をどこまでギリギリまでいけるか。
そうね、締め切りがどうしても今回ある話をしているので、そういうところでこう、ギリギリまで行った結果、ダメだったっていうのは、場合によっちゃあるんだなということを。
チキンレースですよね。こう書きたいことを書こうとすると大体爆発するんですけど。
ああ、そう。やっぱりいいボリューム感、
そう。
当然読む側にもあると思うんだけど、こう、どの辺をこう切ってどの辺を伸ばすかっていうさじ加減はすごくこう、ありますね。スキルとして。そのあたりは結構相互レビューが有効そうですよね。これにし
そう
た
です
い
ね。
んだけどどう思うみたいなことが聞けるっていうのが。まあ、一人でやってるとその辺がこう結構ね、できちゃって、た時までみたいな話があるので、書き終わった後に聞いて急に大きな仕様変更みたいなのを食らうと辛いので、こうみんなでやるっていうのはそういうところのリスク管理にも実はなってるので、こうみんな執筆していこうなということは言っていきたい。
執筆、そうですね、慣れですよね。
まあ、慣れってすごくあると思うんですよね。結局僕もブログという一つのごくごく小さいセンテンスから始めていって、それをずっとやってて、ここまで到達したかな、してないかな、ちょっとわかんないですけども、こう、自信を持って一章書きましたと言えるところまでは来たので、アウトプットしていくことってこう、別に本じゃなくていいんですよ、実は。ブログ書いてみる。まあ、小さいコードを書いてみて、それに対してこう、自分なりの解説、理解を落とし込んでいく。っていうのと、本にするんであればもうちょっと大きなテーマを扱ってっていうところの、まあ、区切りがあるんだけども、実はそのなんか書く能力は別に区切りがあるわけではないので、こう段階的に伸ばしていくのにアウトプットするっていうのはすごいいいかなっていうのは思うとこですね。
こう起承転結、物語じゃないから、こう起承転結という感じではないですけど、大体技術的なことを書くのに流れがあるじゃないですか。こう、
ああ、決まった流れ的な。
そうですね。こう達成しない、したい目的とか解決策とか、利点、欠点とか、そういう、大体定型的にこう紹介というか説明だとそういう定型があって、それを慣れていくと割とサクサク書けますよね、ブログとか。
そうですね。やっぱり自分の形を持つのが一番よくて、まあ、最初に概要を言ったりみたいなことをしつつ、一番最初にまとめちゃったり。で、そこからこういい感じにこう変えていくというか、自分が言いたいことに合わせて章を足したり、書く内容を増やしたりっていうところが大事だなっていうのはありますね。
僕は結構もう結論ありきで書くんですよね。
ああ。
先に結論から書く感じがあります。で、結論を書いて、冒頭を書いて、あとそこまで至る道筋を考えながら書くという感じ。
順番に。
順番、そんな感じで。 で、大体こう矛盾してくるから その時結論をちょっと変えつつ、
まあ、そういわゆる書いてる間にこう間
はい、
違いに気づ
間
くという
違いに気づく
か、
というか、
結構自分の中で思考のジャンプみたいなもの
はい、
があるので、それを書いてる間にこう気づいて直していく。僕の方は結構あれなんですよね 今チャイム流れてますが 僕の方だと結構安易な表現というか、こう平易な分かりやすい表現を心がけて書くことが多いんですけど、まあそれはベースがやっぱブログでこう API の紹介とかしているとやっぱ最初知らないじゃないですか、その
はい。
概要を。それに対してこう分かりやすく、そして嘘がないように説明するためにはって考えて書くことがすごく多かったので、僕の文章多分そういうふうになっているというか、なるべく優しく書いていこうみたいな気をつける癖がついている。
テックブースさんのブログもそんな感じですよね。こう、
そうですね。
昔からそういう感じですよね。
多分最初にこう Android の API を改正するぞってなった時に、まあ、方向付けられちゃったんだなと思うんですけど、人によってこう結構違うじゃないですか。まあ、ラコラコだと今、結論から言うぞっていう
そうですね。
パターンだったんだけど。
前回っていうとおかしいな、C88 では、そのポリマー、JavaScript のポリマーっていうライブラリと、AngularJS というプログラ、あのライブラリを合わせて使うっていうことについて書こうってなったんですけど、もう結論が一緒に使うだから、一緒に使わなきゃダメなんですよ。で、僕はその時点で一緒に使ったことがなかったので、一緒に使うための方法を必死に組み立てて、最後に結論、なんで最初に結論ありきですね。達成目標を先に決めておいて、できたっていうのを組み立てていく
まあ、そのた
感じ
め
でし
にこう
た。
必要な知見という
そうですね。
ものを、まあ、本の読者の価値のある形で提供していくっていう
は
のを
い、
やるっ
こう、
ていう。
再利用可能な知見みたいな感じで。
結構ね、そういうやってみた系でもこう、ここの部分は実は一般的な話なのでっていうのがあったりするので、そういうところをこううまく抜き出して本の形にするっていうのが、まあ、テクブらしいとこかなっていうのは思いますね。どう考えてもやっぱ最初の技術って試行錯誤じゃないですか。
はい。
やった結果ダメでしたっていうのも知見だし、やった結果これすごくいいですっていうのもどっちも知見なので、まあ、漏らさずそのいいところを伝えていくっていうのはやりたいなっていう気がしますね。
ただ一番というかだいぶ難しいのは読者のレベル層ですよね。こうどこまでかいかぎこう噛み砕いて説明するかみたいなところで、そこのライン引き、この本を読む人はどこまで説明すればいいんだろうっていう
結構その、ね、
悩みますね。
いわゆる初心者本というか、
そう。
一般的な図書でいうと、初心者本だともう知らない人をターゲットにするので、1から10まで全部書くっていうのもあるし、中級者レベル以上の本なら、まあ、言語のこの部分は知ってるので省略していいよなっていう区切りがあるんで、まあ、そこは多分テグブっていうものの本の性質に合わせて、僕らの場合だとあれですよね、やっぱり技術的なベースとしてウェブエンジニアですとか、Android のエンジニアですっていうところを出発点にして話を進めるので、そのあたりは、ケースバイケースかな。この前の C88 だと、そのあたりは結構 Web のエンジニア同士でレビューしてたので、まあ、Web の人が読む分にはすごく読みやすい。
ですね。そんな感じですね。ただこう JavaScript とはみたいなところからの人からしたら多分
難しく感
だい
じ
ぶ
ると
難し
思
かったと思います
う。
ね。
結構ね、JavaScript のベースを知っていて、もう一つなんかジャンプアップしたいよっていう人たちが買ってくれると一番ターゲットにマッチするのかなっていう気はしますね。そのあたりこうですね、実は CI とか自動化以外に苦労するところが多い
は
の
い。
で まあいい本作るために苦労したいなと思うんですが、その部分の苦労があるので、そこ以外ではなるべく省力化したいっていうのはすごく思って作業してますね。ただまあ、1ヶ月に4冊ですよ。
まあ、一人当たりはだいたい十数ページから20ページ、多くて30ページぐらいですけど、
とはい
と
え、
はいえすごいですよ。
やっぱそれは全部CI の力、あとはツールの力、
ツールの
レビュ
力。
ーっていう良さが絡んでると思いますね。まあ、実際問題として、技術ってたくさんあるじゃないですか。こう、これもいい、あれもいいみたいな企画
はい。
会議をすると。その中から選んだものは、こう、 残さず伝えたい 気持ちはある。
そうですね。書きたいやつ、読みたいやつ。
選ぶ基準としては、僕が読みたいやつは全部残ってるはずなの。当然、泣く泣く、書く人がいなかったりとか、書く人がこれがいいですみたいなのがあった、それは希望を残す感じなんですけども、その分ですね、なんかこう、書きたいやつを書いてるので、情熱がこもったいいのだけが残ってるので、それはすごくいいかなと。
企画会議だと、これ書いてよとか、これ誰か書いてよっていう、
飛び交います
飛
ね。
び交いますよね。
この技術どうですか？いいと思いませんか？僕すごく好きなんですみたいな。
半分ぐらいはこれ書きたいですやけど、残り半分ぐらいはこれ書いてよですよね。これ読みたいんだけど、誰か書けるっていう。
そう、実際問題、一人でこうカバーしきれる範囲がもう広くないじゃないですか。
そうです
技術が
ね。
どんどん複雑というか、いい技術、新しい技術が出ていくと。なので、こう、教えてもらいたい。
教えてもらいたい。
すごく教えてもらいたいというのが最初の部分。
本にしてほしい。
本にしてほしい。頼む。俺に教えてくれ。
本書いた人には大体聞いたら、その本が出た時点ではめちゃくちゃ詳しいはずなんで、最新情報に。
いや、実際そうですよね。本書くので嘘は書けないっていうのはみんなそう思ってやってるので、めちゃくちゃ調べるんですよね。その結果、本の時点では、かなり詳しい人、もしくは一番詳しい人になっているので、頼む教えてくれって
頼む、教えてくれ。
言ったら、お前この本を読めって言われ、読んだ後、納得したとか。そういう会話ができるというか、そういう知識の吸収の仕方ができるのがすごくいいなと思うんですよね。なので、こう、技術書自体が広まってほしいっていうのも、そういう体験をいろんなところでやり、その技術を僕が本を買うことによって吸収できるならすごく嬉しいし、なんかもっともっと、なんですかね、マニアックというかニッチな技術の本が出てきても僕はいいと思ってるので、いやどうしても Android のビューの本が欲しいですみたいなことを言い出すのもあれですが
カスタムビューだけの本みたい な。
まあ僕はめっちゃ読みたい。それめっちゃ読みたい。
確かに、カスタムビュー本、濃いですね。絶対濃くなりませ
絶対濃いけど、僕は絶対買うので、みたいな。ちょっとそれはやっぱ商業誌だと期待できないライン
そ
なん
う
で
です
すよね。
ね。同人誌ならではという感
ならで
じ。
はの発想になるので。ただ同人誌自体はそんなにその部数が作れるわけでもないし、本当に趣味の範囲でできるようにするためには CI が必要なんですっていう。
そう、場が今のところコミケに大体絞ってるじゃないですか。
そうなんですよね。あんまり技術書を作る人たちっていうのはそんなに多く今の段階ではないので、コミケがベースだったりとかしますね。
で、計画中のやつがありますよね。計画中というか。
そうですね。名前は仮称なんですけども、技術誌のオンリーイベントみたいなのは実はやりたいなっていう話はしてまして、そこでは、いわゆる技術書ですね。僕らが作ってるようなやつからもっと薄いやつまで、どんな本でもいいんだけど、その自分の一押し技術を押して持ってきてほしいというのがあるんで、そのイベント、今年じゃないな、来年の春
2016年。
の春にやりたいと思っているんですが、まだちょっと、もろもろ確保とかできてないので、告知を公にというか、こう、何月何日やります、来てねとは言えないんですが、やりたいなと思ってますので、そういう CI の技術含めてどんどん公開していくことで、うまく技術書というか技術の普及する形として本を書くというのがあってもいいんじゃないかなっていうのはすごく思ってます。
やっぱコミケ抽選落ちとかありますし、こうハードルがちょっと高いですよね、最初に行くところとしては。
コミケ自体にその 技術書があるというのを知らない人がやっぱり一定いるっていうのは僕もすごく思ってるので、あの場をめっちゃ好きなんですけどね。ああいう場以外にもあってもいいんじゃないかなっていうのは思います。
こうファーストステップになりそうな、もうちょっとカジュアルに参加でき
そうっする ね。
感じのところがあったら、書く人も増えるかなっていう感じはしま
そう
す
です
ね。
ね。書く行為自体は別にコミケに縛られるわけではないはずなので。いやどんどんどんどん技術的な進歩はあるんだけど、学べることはあまり ないのでっていうのは本音ですね。ぜひ僕にいろいろ教えてほしい。いろんな知識を知りたい。っていうのが原点になってますね。
お互いに知見を共有していきましょう。
そうですね。それができるが一番良いと思います。CI についてはだいたい語り尽くした感じかな。
そうですね。もう、レビュー使いたくてしょうがないんじゃないでしょうか、皆さん。
いやー、どうだろう。
やっぱ、見ないとわかんないですね。こう、構文とかも、結構、いい
そうです
感じ
ね。
なんで。
ラジオではちょっと伝えづ
はい。
らいというか、ポ
あ
ッド
と、
キャスト
うん。
だと難しい。
実際にこう、アトムエディター使って書いてるとこ見たら、もう拍手喝采な気がするんですよ。これで本書けるの？っていう状態な気がするんですよ
そう、
ね。
書いてる途中にプレビューも見れますしね、あれだ
はい。
と。
そう。本のプレビューが見れるの本当に素晴らしい。
レビュー JS という JS のモジュールなので、そこからですね、HTML を吐き出し、割とそれっぽいのが見れるんですよね。ああいうのを見ないといけないっていうのはあるので、ぜひ、ショーノートのリンクからみたいな、見ていただくのも早いかなと思います。大丈夫かな、これで。伝え切ったかな。
だいぶものすごいマーケティングをしましたよ、レビューの。
まあ、これはレビューというか、うちの CI の回し方、進め
はい。
方含めてこう伝えたかったアフターショーなのでいいんじゃないでしょうか。
それじゃあ、アフターショーこれぐらいにしておきますか ね。
そうですね。
はい。
次回からは、またいつも通りの。
いつも通り執筆者の方と話をしていく感じに
そうです
な
ね、
り
し
ま
たいです
。
すね。アフターショー、ちょいちょい挟みますか。
そうですね。毎回
毎回とは言
とは
わないけ
行
ど、
かない
なん
と。
かあれ
はい、
ば。
なんかあれば。
テーマごとに話したいときはこうやって話していくと思いますので。ではでは今日はこのあたりで、ありがとうございました。
ありがとうございました。